荒牧亮のちょっとそこまで。皆様いかがお過ごしでしょうか。カメレオンシンガーソングライターと最近は言っておりますけれども、荒牧亮でございます。どうぞ今週も1週間お付き合いくださいませ。30分お付き合いくださいませ。この番組は私が全国各地を自分の運転でツアーに回る途中に見てきたもの、食べたもの、感じたこと、出会ってきた人たち、そしてライブの模様などなどいろいろお話ししていきましょうという番組でございます。というわけで今週も引き続き、11月17日に行われました私の15周年記念ワンマンライブの、こととかね、15周年の中でこれについて喋っていこうと思いますよ。というわけでね、前回は音源のことだったかなに結構ついて触れたような気がするんですけれども、今回はもう下北沢ガーデンで起こったいろんなことをね喋っていこうかなと思います。来ていただいた人は本当に、ね、改めてもう本当にありがとうございました。あんなにはちゃめちゃなワンマンライブってありえるんだっていう3時間半でしたけれども、もう間違いなく一生心の中でいろいろこういろんな意味で残っていくワンマンライブになったなと思います。来ていただいた方もね、すごい想像つかないと思いますけれども、来られなかったからね想像つかないと思うんですけれども、ワンマンライブってもうちょっといろいろスムーズじゃないですかみたいなところとかね、いろいろありましたんで、ちょっと話をね長くしそうな気がするので、先に私が普段一人でライブするときはピアノを弾き語って歌うんですけれども、この日はバンドで、そしてピアノは河野圭介に任せて、歌った曲を早速聴いていただこうかなと思います。では荒牧亮、12月11日全国リリースのアルバムソウルフルよりアウト。いただきましたのは12月11日全国リリース決まっております。5枚目のアルバムになるんですね。15曲入りソウルフルよりアウトでしたね。音源めちゃくちゃおしゃれですよね。すごいみんな頑張っていただきました。この曲は、さて今私がいるのはですね、東北道を南下中でございます。南下してる中でございます仙台を出発いたしまして、約350キロ中残すところあと150キロぐらいというところにおりまして、もう栃木県に入ってるんですけれども、今までの表示で一番低かった気温は0度でした。時間帯的にはもう夜中の24時を回っているので、 まあ、ある程度気温が低くなるのは覚悟してたんですけれども、やっぱ0度を見るとですね、震えますね。当然路面も凍結する目安が2度だったか0度だったか忘れましたけど、だいたいそれぐらいのあたりからなので、今回まあ、油断とまではいかないんですけれども、最近やっぱりその東京が暖かかったりしたので、ちょっとまあノーマルでも大丈夫かなと、まあ夜中に移動しなければぐらいな気持ちでおったんですけれども、見事に夜中の移動になってしまいまして戦々恐々としながら、いつもよりはゆっくりな感じで走っております。でもまあなんとなく路面の感じ見るとね、凍結してそうなところは今はもう抜けたかなという感じかな。あとはもうどんどん都心に向かって走っていくけど、佐野のあたりはカーブだしどうなのかな、山の中一瞬入るけど、まあ大丈夫かなと思っております。峠は越えましたので、こうやって録音してるわけですね。やっぱちょっとね、凍結してるかもの地域を走ってるときはそんななんか悠長なことやってられないわと思いまして、はい。ではね、11月17日のことを振り返っていきたいと思います。もう細々振り返って2回にわたってもいいかななんて思ってるんですけれども、そうですね、まあ入り時間はやっぱり3時オープンということもあって、であとリハーサルも十分に、撮った方がいいだろうということで、結構余裕を持ってタイムテーブルを組みまして、入り時間なんと PA さん10時でした。いや早い。ということはガーデンの人たちはもっと早くて9時半、もしくは9時、朝9時ですよ。で12時間以上そこにいなきゃいけないっていうのがね、今回大変心苦しかった点ですね。そこから、音響のチェック、回線のチェック、ステージの設営などなどをねやっていったわけなんですけれども、なんとか、まあ、オープンもほぼ定刻通りにできたかなと思います。でスタートもほぼ遅れずにできましたよね。その間に、まあ、荒巻バンドのリハーサル、圭介のリハーサル、そして、鶴村田バンドのリハーサル、まあ、オートチェックなどがありまして、で当然流れる雲よチームの、役者のお二人との打ち合わせみたいなのもいたしまして、これだけの、ボリュームでほぼタイムテーブル通りに進みまして、顔合わせも、まあ、一応できて、会場準備も早めにしていただいたので、まあ、ちょっとオープンまでギリギリにはなってしまったんですけど、一番大変だったのは物販をやってくれた、ひろみさんっていうねスタッフの方と、コーラスのマリアと勝つかななんて思ってますけども、いやよくね3人は頑張ってくれました。なんかちょっと量がね、量と種類と、あとはなんかややこしさもいっぱいあったので、ただ単純にもう見なんていうの、表示された金額をお渡しできればそれでいい、なんていうの、やり取りすればいいだけでも良かったんですけど、ちょっとアルバムのね、アルバムじゃないや、販売するものが多かったので、ポストカードとかクリアファイルとかっていうちょっと組み合わせがどのこうのとかねあったので、ちょっと大変かななんて思ったりもしましたが、なんとか切り抜けてくれました。結構スムーズに行きました。どうでした、来てくださった方々はね。で無事にオープンからスタートまで、そのヤン君のねライブアートも、始まったのが演奏かで、私のシルバーアクセサリーをねコラボレーションしてくださいました FAL の作品もたくさん持ってきてくださいまして、なんとその中からね買ってくださった方もいらっしゃるとのこと でコラボのアクセサリーもね皆さん指輪だったり、ペンダントのトップをねしてくださったり、しているのを見てすごく 嬉しかったですね。そんなにやっぱり安いものではないですからね、一生残るような大切なものとして、身につけてもらえたらとっても嬉しいですね。そして、アコースティックのステージから始まったわけなんですけれども、初めて今回ね挑戦したものがありまして、それは影穴、知ってます？この影穴っていうの、影アナウンスっていうことだと思うんですけれども、ピンポンパンポーンつってね自分で始めて本日はみたいなことをやってみましたけれどもね、やや受けしててよかったですね。ああいうのは本当に大爆笑じゃなくてクスッと感がちょうどいいんでね。皆さんのその笑い声みたいなのは意外と楽屋にいても聞こえておりまして、あ、笑ってくれてるよかったみたいにちょっとね安心しましたね。でそれからすぐに SE がね始まって本番が始まったんですけど、影穴はやっぱ難しいですね。せっかく声優の本当の声優の第一線で活躍している方々が知り合いにいるので、ちょっとお友達っていうとおこがましいんであれなんですけど今度は頼もうって思いますね。どの方にお願いできるか分かりませんが、まあ司会があってもよかったのかなっていう内容だったんですけども、さすがにちょっともうギャランティーという意味ではすごいパツパツだったのでできませんでしたが、本当にギリギリまで、検討してくださっていて、結局まあ来られなかったっていうご連絡をいただいた方もいたんですけれども、その気持ちだけ嬉しいなということ でこっそり次回ぜひなんか面白そうなことを思いついたらお願いしますみたいなこともお願いしたのではいね、ちょっと宝物になりますよね、そんなことになったらね。いつぐらいできますかね、ちょっと楽しみにしておいてください。で、本編始まって、マーケットシーとかでね盛り上がったんですけれども、1曲目に選んだのはギリギリまで迷っていたんですけれども、15年の中でもう音源はもうないので、なかなか歌うことは少なくなっちゃったんですけれども、私のこの15年の活動の中ですごく世界観というか、その歌っていることの決意みたいなのがはっきりと刻まれているかなと思ったのが1曲目の The New World っていう曲なんですけれども、ワンコーラスしかやらなかったんですけれども、すごく1曲目にあれをやってよかったなって思います。あれをリリースしたのは鮭の時なので、2006、7年にはもう歌ってたのかな。で、鮭の、名義で未来というアルバム、ミニアルバムを出したんですけれども、そこに収録バンドバージョンでして、やっぱり今聴いてもすごく、かっこいい音源だなと思いますし、アコースティックでもこのコードとかこういうメロディーとかっていうのはやっぱりグッジョブやな荒牧と思うので、それを1曲目に歌いました。でいきなりやっぱり会場温めないとと次の河野圭介に気持ちよく歌ってもらわないとというふうに思ったんで盛り上げたんですけれども、後からですね河野圭介にはですね、温めんなよ自分のワンマンライブでと言われてしまいましてね。まあでもセットリストは公開していたので、まあ準備はしてたんでしょう実はとは思うんですけども、しっかりと河野圭介らしい、ライブをしてもらえたなと思います。でその圭介の音源も結構買ってくださった方がいらっしゃったみたいで、すごい嬉しかったですね。びっくりするぐらい売れたよっていう風に言っていただもらって、あもう本当に私の、ライブに来る人たちは音楽が好きなんやねと思ったし、その荒牧亮だけじゃなく その物販が売れるっていうのはワンマンライブでは結構稀なんじゃないかなと思っていて、当然そのミニライブがあるかないかっていうのもあるんですけども、たった3曲でねちゃんと人の心をわしづかみにできる河野圭介も素晴らしいなと思うし、そのなんていうんですかね、感覚に応えてしまう来てくださった皆様は本当に素晴らしいすごい嬉しかったです。もちろんねそれで私の音源を買わないように選択になったのかもしれないし、もちろんね限られたお金の中でやるわけなんで、それでも私はいいと思います。本当にゲストに呼んだ甲斐があるってなもんですよ。そういう風に反応してもらえたのは、いや嬉しかったわ。本当に皆さんありがとうございます。ケイスケも本当に喜んで帰ってもらいましたし、でねそのケイスケにちょっと無理を言ってっていう言い方はちょっとあれなんですけれども、普段やらないようなことかもしれないんですけど、アウトみたいな、音源をなるべくちょっと再現してもらえないかというふうにお願いをいたしまして、やってもらったのがアウトっていう曲だったわけなんですけれども、私がおかげでそのピアノを弾かないで済んだのもありますし、その私がやっぱ一人だとその音源のあるそのアウトっていうのはなかなか演奏できない内容なので、まあ勉強すればできるようになるのかな。今度教えてもらいに行こうかな本人にでもそれぐらいちょっと難しいことをやっていらっしゃるので、なかなか弾き語りではできないかなっていうことを、このガーデンのライブでは再現してもらったので、ちょっとねケイスケには本当に感謝ですね。その後も本当に待ち時間結構あったと思うんですけれども、リハーサルにも付き合ってもらって、いや本当なんかねまだブログこの時点では書いてないんですけれども、いろんな感謝したいことがたくさんあって、今回のメンバーには黙って協力してくれる人が多いっていうか、で私があれこれお願いしなくても自主的にこれだそれだけのことをやってきてくれるっていうか、なんて恵まれてるんやろうって思ってですね、なんかそういうことを考えると本当にこの人たちに声をかけてよかったなって思うし、いや本当によかったっす本当によかったっす。でケイスケに弾き語りをギターでやってもらって、いよいよ荒巻バンドという感じになるんですけれども、オカムさんっていうねベースの方は今回のワンマンに向けて10月のライブと今回の11月っていう感じで、サポートをしていただきまして、すごくそつなくいろんなことをススッとやってくださってしまうし、ベーシストの役割って皆さんどういう風に感じてるか、ちょっとマニアックな話にはなりますけども、単純に低音を支えるだけではなくって、ドラムと他の楽器をつなぐなんて要石みたいな、バンドの中でその土台と上をつないでいる要石みたいな役割なんじゃないかなっていう風に私に自身は思っていて、このベーシストの良し悪しで結構バンドが決まってしまったりするんですね。だからオガムさんは本当にマッチーのドラムと我らをつないでくれるというか、それでいでたちとかがまた朗らかでね素敵な人でしたね本当にね本当に素敵な人たちですね。で、マッチはもういつもながらやっていてくれて、で、吉尾さんは、去年の大阪のワンマンライブも手伝ってくれたギタリストなので知ってる方も多いかなと思うんですけれども、そのね、なんですかその動きっていうんですかね、演奏のグルーヴと全く 全くリンクしない動きをする変な人ですよね。で、今回なんか珍しくギター弾きながら自主的に前の方に行ってましたからね。よし、行け行けと思いながらやってましたけれども。そしてマリアとカツのコーラスね。コーラスをね、入れるっていうのができたのが今回一番嬉しかったことかな。その、今まではそのマッチだったり、ケイタロウだったり、あとまあもちろん吉尾さんも、あとみっちゃんとかね、がその男性の声でコーラスをやってくれていたりしたので、その声の混ざり方としてはちょっとそのまた変わるんですよね、女性と男性でね。で、特にマリアと私の声の相性がなんかすごくいいみたいで、マリアとの声を合わせるのはすごい気持ちよかったですね。で、プラスそこにさらにカツが加わって、荒牧を含めて3声でねできたっていうのはやっぱすごく良かったですね、本当にね。なんか感動しちゃいましたね、リハーサルの時。ああ、やっぱコーラスっていいなって。普段自分の頭の中で鳴っていることをこういう風に再現してくれるんだなって思いまして、やっぱりコーラス入ると華やかですしね。いつもの自分のそのロックなその結構太めなねサウンドに女性の声が入ることによってちょっと華やかになるんですよね。それがまたなんかいいななんて思ったりしてましたね。やっぱなかなかライブじゃないと再現できない、その音源をなかなか再現できないのっていうのはどうしてもありますからね。はい、できてよかったななんて思います。それで、そんな中ですね、早速ではあったんですけれども、鶴、まさか鶴が本当にゲストで来てくれると思っていなかったので、すごくその日開けてますよっていう風に言ってもらえた時は嬉しくてですね、やったぜーと思って、そこから本格的にその内容を組めるというかね、組み始めたんですけど、もう鶴が演奏するのを前提で道しるべとショータイムは書きましたんで、まあ当然音源はねそのようになりましたけれども、ライブでこれできないとあまり意味ないよなって思ったり、当日は秋野さんパートをケイスケにやってもらうのかなとかいろいろね考えたんですけれども、鶴が OK してくれたので、ちゃんとそのなんていうんですか、音源の再現度が上がった状態でというか、本物がそこにあるみたいなね、いう感じになったんじゃないでしょうかね。後々その音源をライブを見てから音源を聞いた方の方が多かったと思うので、あ、そうそうこんなだったなっていう風に思ってもらえたら嬉しいですね。はい。で、鶴のねその時間がありましたけれども、秋野さんがセリの方に張り出しっていうの、セリっていうの知らんけど、前の方に行ってくれたのはすごい嬉しかったですね。それでこんばんは鶴ですもね、荒牧亮みたいにやってくれてですね。ね、すごいなんかもう愛を感じましたよね。本当はステージに出てって鶴ですもやりたかったですけどね。いやもうどんどんなんかその大暴れして、そして遠慮なくやってもらえるっていうのはすごいやっぱり呼んだ側としては嬉しかったし、しかも鶴の音源も飛ぶように売れたですね。鶴にハマっていただいた方もたくさんいたみたいで、本当に鶴にとってもいい日になったのかなって思ったのはすごい良かったです。やっぱりその単純にゲストで来てもらって演奏してもらって音源も全然売れませんでしただとね、やっぱりこれ相当マニアックな話してるからあんまり表立っては言うことではないんですけれども、まあ、ポッドキャストを聞いてくれている皆さんだからこそみたいな感じでお話してますけれども、っていうのがありますんで、すごいなんか音源もたくさん売れて、でライブ自体もすごい盛り上がってっていうのは鶴もねすごい喜んでもらえたんじゃないかなと思うし、まああわよくばなんか 今後鶴とも絡められたらいいのにななんて思ったりもしますけどもね。それは本当に鶴次第というかね、私がこうお願いしますよっていうところでもないのかなっていう、集客のその実力的にはもう本当に運転の差なので、もうちょっとその頑張らないといけない部分が多いんですけれども、でもすごいなんかガーデンの時は喜んでもらえたかなと思います。本当に皆さんのおかげです。ありがとうございます。ではここでもう一曲聴いていただこうかなと思うんですけれども、この曲流すとその話をしなきゃいけない気もしますが、もう一曲あるから、とりあえず今週分はこんなところにしておきましょうかね。ではお聴きいただこうと思います。12月11日全国リリースのアルバム、ソウルフルより、荒牧亮で真夏のサンシャイン。いただきましたのは荒牧亮、12月11日全国リリースのアルバム、ソウルフルより真夏のサンシャインでございました。これから冬に向かっていこうというのに真夏のことを歌っておりますけれども、どうやらライブの後半戦の話は次回に持ち越しになりそうでございますので、軽くだけ触れておきましょう。この真夏のサンシャインはですね、私の師匠バンド、村田和人のバンドのメンバーの皆さんと一緒に、演奏、そしてアレンジもね、いろいろ手を加えていただきまして、ワイワイと楽しくね、作った曲でもあるんですけれども、ライブでは大変面白いことになりまして、その後半戦の話は、次回ね、次週お送りしようかなと思います。この曲は真夏のサンシャインっていう風に言ってますけども、私の師匠が亡くなってすぐ書いた曲でして、亡くなったのが2月のことだったので、なんですけど、その師匠自身はすごい太陽みたいな人だったので、生まれたのもね、冬の人なんですよね。なんですけど、すごくその人自身は夏の太陽みたいな、明るくて、おおらかで、本当に太陽のような人だったので、このようなタイトルになりましたが、それをね、村田バンドの皆さんと演奏できたっていうのは本当に感慨深かったっすね。まあ、そのあたりの話を次週しようかなと思っております。 今私がいるのは北関東道の分岐点あたりにいたのかなかなと思いますよ。北関東道っていうのは東北道を境にちょっとなんか変則的になってるんですよね。どこだっけ、関越、群馬県の関越道から東北道で一直線にはなってなくて、一回東北道を経由して茨城の方に行くみたいないう感じですかね。なんかちょっとここら辺がなんか変則的なんですけれども、今その辺りにおります。自宅まであと100キロぐらいとなりましたかね。どれぐらいのスピードで走ってますねみたいなことは計算しなくていいですからね。大丈夫ですよ。おかげさまで道もね、ちょっと気温の表示がなくなっちゃいましたけれども、なんとなく凍結していなそうな感じです。これ以降はもう気温は上がる一方、とはいえこの収録している日にちの前後はですね、本当に真冬みたいな気温に都内もどうやらなるみたいで、さっき携帯電話の気温、今日の気温の最低最高気温見たら10度と7度って書いてあって、東北とあんまり変わんないやんと思ったけど、東北は10度にも満たしてなかったですからね。今回本当にね、こうと思ってって本当に良かった。常々私は言っているはずなんです、1ヶ月先の気温だと思って服装たちは準備しましょうみたいなことを言っているはずなんです。なんですけれども、ここ最近ずっとなんとなく関東地方は暖かかったので、油断しておりましたね。だから完全に、念のためでいいかなぐらいの感じだったんですけれども、でもヒートテックと、一応ヒートテック の、 その上着、上と、タイツもね持っていこうというふうにしてたから、念のためっていう感じで言ったんですけれども、必需品でしたね。もうヒートテックなしでね、街は歩けませんでした。寒すぎて、風も強すぎて、いやー、よくアメリカのシカゴのことはウィンディーシティって言うんですよ。風の強い街、ウィンディーシティって言うんですけれども、仙台も負けじ劣らずウィンディーシティでして、いやー、私の印象がだけかな、そんなことないよね。だからすごいなんかね、風が強くてですね、で今こうやって高速道路走っていてもですね、暖房をつけずに100キロ以上走ってたりすると、なんか知んないけど100キロ以上って言っちゃった、100キロ以上じゃないですよ、100キロ前後でね走ってたりすると、暖房いらずなんです。なんか暖かい空気が車内にこう入り込んできてくれるはずなんですけども、やっぱ真冬の東北はそうもいかずですね、やっぱ暖房が必要になってくるのかなと。でもできれば乾燥しすぎるから暖房は使いたくないんですね。温熱効果がある座席みたいなのもね、以前いただいたりもしてるんですけれども、もうそんな時期になってきてしまいましたかね。いや寒いですわ。皆さん風邪などひかれないようにねご注意くださいね。季節外れのインフルエンザって言っておりましたけれども、9月10月とかはね、もうだんだんとインフルエンザが猛威を振るう季節になってきておりますので、緑茶いいですよ。久井さんっていう大阪のシンガーソングライターにフィルターインボトルっていうのをおすすめしていただきまして、でそのフィルターインボトルがですね、本当に便利で、お茶っ葉をボトルにビャッと入れてそのままペットボトルみたいにして飲めるやつなんですよね。だからすごいおすすめなんです。緑茶は本当に殺菌効果があるっていう風に言われて、 ものは試しだし、もし本当にそれで風邪ひかないんだったらワンマンまで備えられるなっていうのもあって試したんですけれども、あ、ちょっと喉痛いなって思ったりしてたんですが、実はねワンマン前に本当に緑茶のおかげで風邪ひかずに済んでたかもしれないんですよね。だからフィルターインボトルはですね、ハリオっていうコーヒーのフィルターとか、そのコーヒー系の雑貨とかでも出しているメーカーでなんですけれども、フィルターインボトルって言いますので、ぜひ探してみてください。超便利です。どうやらネットでも買えるし、お茶屋さんにも売ってるとこあんのかな。ぜひ探してみてください。超超超おすすめです。あ、ロフトとかハンズにも売ってるかもしれないですね。容量はね、400ml から 700ml、 1.5 ぐらいまでありますので、お客さんをもてなすことが多い人は 1.5 とかでもいいかもしれないですね。私は持ち歩いてるのは400のちっちゃいやつなんですけども、ちょっと750も最近欲しいななんて持ってきてますが、ぜひ探してみてください。というわけで、そろそろエンディングに行きたいと思います。この番組では皆様からのお便り募集しておりますよ。お便りだって、メールを募集しておりますよ。メールアドレスは radio@りょうあらまき.com、 radio@りょうあらまき.com です。そして荒牧寮で検索していただきますと、ホームページ、もう http://って言わなくなっちゃったのかな。ホームページぜひ探してみてください。http://www.りょうあらまき.com。りょうあらまき .com。これ台本見ずにね、合ってないようなもんだって。台本見ずに喋ってますけれどもね。なんだっけ、そして荒牧寮で検索してみてください。そうしますと SNS いろいろ出てきますよ。荒牧寮の荒は草冠の荒いに牧場の牧、荒ぶる牧場で覚えてくださいね。そしてカタカナで寮でございます。そうしますと Twitter、Insta、YouTube、アメブロなどなどやっておりますので、ぜひ各方面で探してみてください。どうぞよろしくお願いいたします。というわけで、やっと佐野サービスエリアまでやってまいりました。もうお家はすぐそこ。ちょっと語弊がありますね。100キロ切りましたよ。というわけで、もう少し頑張りたいと思います。ではちょっとそこまで行ってきます。カメレオンシンガーソングライター荒牧寮でした。またね。